聖書と福音の時間です。給水塔大図鑑ってご存知ですか？全国に散在する給水塔400基を集めた本です。給水塔は高度経済成長期に数多く作られましたが、今は別の給水方法になったため少なくなりました。ところで水は人が生きるために欠かせないものですね。そしてもう一つ、どうしても欠かせないものがあります。それは聖書が語っている命の水なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。先日私は新しい iPad を購入しました。付属していたケーブルをパソコンにつなごうとすると、コネクタの形が全く変わっていたのです。新しい製品になることで古いタイプのものがそのままでは使えなくなっていたのです。こういうことってよくありますよね。ついこの間まで最先端だったものが時間とともに使えないものになってしまうのです。つまり時代とともに価値を失ってしまうのです。ところが聖書はいつまでも価値を失わないものがあると語っています。こう書いてあるのです。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。ここから三つのいつまでも残るもの、永久不滅の価値を持つものをご紹介しましょう。第一に信仰です。あなたの救いを完成してくださったイエス・キリストを信じることです。これがなぜ価値あることなんでしょう。ところで、神の目にどんなことより素晴らしいと見えることがあるとしたら、それは何だと思いますか？実は神様が何よりも喜ばれること、嬉しいと思われること、それはあなたが神を信頼することなのです。神は私を愛していてくださると信じることです。神は私を大切に思うあまり、十字架の上のキリストに全ての罪を乗せて代わりに裁くことまでして私を許してくださったと信じることです。なぜそれが価値あることなんでしょう。神は信頼されることを何にも勝って喜ばれる方であるからです。もしあなたが神を信じるなら、あなたは神をどんなことよりもお喜ばせしていることになるためです。第二に希望です。ところで希望というと、日本語では必ずしも良い意味ではありません。希望の希という文字は、薄いと読めるし、まれとも読めます。すなわち希望とは、望みが薄い、まれにしか叶わない望みというニュアンスが込められています。実際、希望的観測というと、そうならない可能性があるが、できればそうあってほしいという願望を表す言葉になるのです。ところが、聖書の中で希望といえば、それは、必ず起こることを意味するのです。もしあなたがイエス・キリストを信じているなら、三つのことに希望が持てます。第一に、神は悪いことでも最後には良いことに変えてくださるという希望です。今目の前で展開しているのは全体像の中の一部です。神はそれ自体は良くないことをも用いて、最終的には良きものに変えてくださる方です。第二に、良いことは決して取り上げられないという希望です。神は良い方ですから、良いことを取り上げることはなさいません。第三に、一番良いことはこれから起こるという希望です。人生の終わりに待ち構えているのは死ですね。しかし、キリストを信じた人にとって、死ですらも希望に変えられてしまうのです。なぜならキリストは、死を滅ぼしてくださったからです。イエス・キリストは十字架の上で死に、墓に入れられました。けれどもイエス・キリストは三日目によみがえって墓から出てこられたのです。 このキリストを救い主とする人には、キリストの身の上に起こったことが起こると約束されています。つまり、クリスチャンはずっと死んだままということはありません。蘇る時が来るのです。スポルジョンというクリスチャンはこう言いました。イエス様はお墓をベッドに変えてくださった。死ぬことが目覚めに変えられてしまった。クリスチャンになってもいつか死にます。しかし死んだ後、目を覚まします。夜熟睡した後、朝気持ちよく起きるようなもんです。そしてキリストが我々の手を取って、いつまでも続く命へと導いていってくださるのです。いや、それどころか、今生きてるクリスチャンは、死ぬ前に、もっとすごいことを経験するかもしれません。それは、キリストが再び空中まで来られて、クリスチャンたちを天に引っ張り上げてくださるという希望です。この世界は嬉しいことだけが起こるところではありません。今も日本で、世界でひどいことが行われています。しかし神は世界の最後を喜びで終わらせる方です。そのために神は今日も働いておられるのです。第三に、いつまでも残るものは愛です。実はこれが何よりも神が重視しているものなのです。先日一人の青年の話を読みました。フロリダに住むブロック夫妻の一人息子、デイビッドさんという人の話です。彼は4歳の頃、重い自閉症の兆候が見られるようになったのです。そして全く話をしなくなり、21歳になる今まで、促されても、一単語を発するのが精一杯です。一言も発音しないまま、何日も過ぎる時もあるそうです。さらに彼は幼い頃から、重度の免疫不全症候群を発症していたので、他の子供たちと接触することができないのです。なので自宅から一歩も出たことがありません。ただ、テレビを通して外の世界を知るだけなのです。ところが少し前に初めて3つの単語で構成されている文章を口にしたのです。僕、ジャガーズ、好き。ジャガーズは地元フロリダ州のアメリカンフットボールのチームです。それからしばらくして彼は母親に向かって初めて疑問文を口にしたのでした。僕を好きになってくれる人いるのかな？お母さんは驚きと感動をかみしめました。しかし同時に胸が痛んだのです。その場を離れて息子が見ていないところで泣きました。彼がそんな思いを抱えていたのかと思うと、嬉しさと苦さが入り混じった気持ちになってしまったからです。それで息子に説明しました。神様はあなたのことを愛しているよ。イエス・キリストもあなたのことを愛しておられる。そして亡くなったおばあちゃんだって、今はあなたのそばにいなくてもあなたのことが好きなんだよ。あなたに会った人はきっとみんなあなたのことを好きになるよ。その日の午後、お母さんは息子が口にした疑問をツイッターに投稿したのです。このツイートが一気に拡散し、世界中から7万件を超えるいいねとリツイートがされたのです。そして世界中からデビッドとケリーに一人じゃないよと伝えたい思いから綴られたメッセージが届き出したのです。デビッドさんは7万件の反応を一つ一つに返信しているそうです。それを書いているとき、彼は生き生きとし、言葉がより出るようになり、そしてできることが徐々に徐々に増えていったのです。そしてそれを見ていて一番幸せだったのは、本人以上に母親のケリーさんでした。今までの苦労が何もかも吹き飛ぶような喜びが湧いてきたのだというのです。ところで、神にとって一番価値あることは何でしょう？それは神があなたを愛しておられることを理解したあなたの顔に笑みがこぼれるのを見ることなのです。 神はあなたを愛しておられます。その動かぬ証拠が十字架とキリストの復活なのです。どうぞあなたもイエスキリストを救い主として信じ、永久不滅の価値あるものを神様からのプレゼントとして受け取ってください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。